昨日3月11日は東日本大震災からちょうど5年が経った節目の日でした。強い地震の揺れとその後の大津波、そして原発事故の被害の影響は今も大勢の方々に及んでいます。いつ何が起きるかわかりません。次の大きな津波から、地震から、命と生活を守ろうと、海岸から遠いところに宅地を造成している、そんな場所がいくつもあります。大量の土を運び込み、盛り土をして、土台を高くしてから家を、町を作る計画です。別のところでは防潮堤を高くして被害を防ごうとしている地区もあります。本当にいつ何が起きるかわかりません。何が起きても不思議ではないこの世の中です。生きるために、安全に生き残るために、皆が最善の策を考えて行動しています。防災、そして復興について、それをテーマに考えるとき、各自に担うべき役割というものがあります。昨日行われた政府主催の追悼式で天皇陛下が述べたお言葉に、その一部ですが、こんな文章がありました。被災地でまた避難先で、今日もなお多くの人が苦難の生活を続けています。特に年々高齢化していく被災者をはじめとし、私どもの関心の届かぬところで未だ人知れず苦しんでいる人も多くいるのではないかと心にかかります。困難の中にいる人々一人一人が取り残されることなく、一日も早く普通の生活を取り戻すことができるよう、これからも国民が心を一つにして寄り添っていくことが大切と思います。この度の大震災の大きな犠牲のもとで学んだ教訓を生かし、国民皆が防災の心を培うとともに、それを次の世代に引き継ぎ、より安全な国土が築かれていくことを中心より希望しています。このような文章でした。国民は皆が心を一つに、これは大切なキーワードだと思います。そして教訓。大勢の方々の犠牲によって得られた教訓ということを忘れてはならないと思います。教訓は犠牲と引き換えに対価を払って学ぶものということです。その教訓が生かされることがなければ、犠牲を無駄にすることになります。震災の話とは少し違いますけれども、その震災を思うときに、私たちの信仰生活において、霊的な揺れに襲われることがあると思います。その激震は、しばしば私たちの永遠の救いと教会の成長発展を脅かすものです。私たちはそれらについても教訓を学ぶことができるようになっています。震災も信仰生活もあらゆる面で私たちが安全にそして発展していくために心を一つにするために今日は新約聖書の第一コリントの手紙から共に学んでみたいと思います。当時のコリントの教会を揺さぶっていた事例とは一体何であったのか、それを取り上げてみたいと思うのです。コリントの第一の手紙の3章を開けてみたいと思います。このコリントというところは、使徒パウロが約1年半滞在した場所です。 彼の人は長い時間をかけて滞在し、そして立ち上げた教会でした。そしてその後、別の場所に移動していったわけですが、パウロが去った後の教会に様々なトラブルが巻き起こっていたのです。3章の1節と2節を読んでみましょう。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の身のような人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。霊の人と肉の人という対比になるその表現がここに出ています。これをもってパウロは何を言おうとしていたのでしょうか。霊の人とは、そして肉の人とはどんな人なのでしょうか。一説にはパウロが自分でそれを説明しています。肉の人、つまりそれはキリストとの関係では血の身のような人々と彼は言っています。血の身、成熟の遅い、大人になっていない、未成熟ということを言う文章です。固いものが食べられない。それが今も続いているという問題でした。その未成熟ということがどんな問題を呼び起こしていたのかは3節を見るとわかります。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりませんか。妬みや争いが続く、絶えない。これはパウロの言葉では、血の身子、肉の人、未成熟ということなのです。実際その妬みや争いの中身はどのようなものであったのか、いろいろとあったと思いますが、その一つが4節と5節に書かれてあります。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か。この二人は、あなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。パウロとアポロ、どちらが良いか、優れているか、どちらが使徒らしいのか、自分はどちらを好むのか、そんなことで意見の食い違い、それが争いに発展していたようです。このような状況を目にしたパウロにとって、それはとても切ないことだったと思うのです。開けることはしませんけれども、パウロは自分を成した働き、それを、土台を据える働きですけれども、それを詳しくこのように1章17節で述べています。キリストが私を使わされたのは、洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかも、キリストの十字架が同じものになってしまわぬように、言葉の知恵を折らないで告げ知らせるためだからです。一章の23節、4節にはまたこのようにも書かれてあります。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人はつまずかせるもの。異邦人は愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の力、 神の知恵であるキリストを述べ伝える。これがその部位に応じて使えたパウロの役割でした。ただそれだけ。自分の知恵は力によらず、神の力、神の知恵が表されるように、そこにただ神経を集中させていたわけです。この手紙の3章の続きのところで、パウロははっきりと自分はそれに使えるもの、そして7節で、ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神である、と述べているのです。自分たちは神と協力するもの、そして成長させてくれるのは神である。続けてからは、そのとても気にかかっている、まだ成長しきれていないコリントの信徒を二つの言葉で、例えています。その二つの言葉とは、9節に出てくるこの言葉です。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。と土台を据えたパウロの働き、そしてその働きは建物を建てるようであり、また畑を耕すようであるということだったのです。これは一体何を私たちに伝えようとしているのでしょうか。教会のメンバー、そして私たち今日も建物、そして畑に例えられるのです。建物は雨風をしのげる宿、休息の場所と理解することができると思います。畑とは、大地の土の力を糧に食べ物に変えるところと解釈してみましょう。私たちが畑であるということは、この神の力、神の知恵を誰かの命の養いのために、命のために変えるところと解釈して良いのではないでしょうか。教会とはそういうところである。神はそれを期待している。そのために神は成長を与えてくださる。パウロはこのように断言していたのです。しかし、その神を思い、御心、理想に遠く及ばなかったコリントの信徒の人たちがいたのです。ですが、それでも彼らは畑であり、建物でありました。10節、11節を読んでみます。私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。パウロは自分の働きが土台を据えるのをそこに限定されていると捉えていました。福音の働きというのは誰か一人が最初から最後まで完結することのできるものではありません。他の人がその上に家を建てていますと書いている通りです。誰かが始めたものを次の誰かが引き継ぎ、そしてまたそれを次の誰かが引き継いで、神の御心、理想が実現していくのです。その過程において、ここで、おのおのどのように立てるかに注意すべきです。と述べているところに、心を注目してほしいのです。おのおのが立てる、一人一人が何かを形作るということを、パウロは分かってほしかったのだと思います。神は私たちに、品性を形作るという働きと、 それから自分の職業、キャリアなどを築き上げるということ、この両方の面を期待していらっしゃるわけです。私たち一人一人は皆その両方に関わり、そしてここでどのように立てるのか注意しなさいと勧められているのです。土台はキリストです。これは変わりません。その上にどのように立てるのかなのです。12節を見てください。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。これらは、建築に用いる資材というふうに捉えてみることができるでしょう。金、銀、宝石、木、草、藁、その価値の違い、見栄え、その違いは、見れば誰にでもすぐにわかります。この違いというのは、私たち一人一人が持っている個性であったり、キャリアであったり、そういう違いというふうに理解してみてください。それを比較するというのは、大して意味のないことなのです。人と人の違うところを比較して何になるというのでしょうか。これらの人々は、パウロだ、アポロだ、自分は誰につくと、そのように議論していたとき、当然この二人を比較していたわけです。残念ながら、私たちは誰かと誰かを比較しても、自分と誰かを比較しても、それで自分の品性が変わるわけではありません。その人の品性、心というのは、人は見ただけではわからないのです。そのことをパウロはコリントの人々に分かってほしかったのではないでしょうか。教会の土台はイエス・キリスト。そしてその教会に所属する私たち信仰者一人一人、我々の生活も品性の土台も同じようにキリストです。そしてそのキリストを土台としているのであるならば、私たちは皆それぞれが違いを持っているわけです。違いを持っていていいのです。職業、肩書き、経歴、経験、能力、すべて違います。それを比較することは意味がないのです。では、神様は、そのものを立てていく、キリストを土台として立て上げていくというときに、どこをどのようにご覧になっているのでしょうか。私たち人間の目で見ても、金、銀、宝石、木、草、藁の違いは一目瞭然です。その違いに神が着目しているとは思えないのです。神様は一体どこをどのようにご覧になっているのでしょうか。どのような建物を期待して品性を築き上げてほしいと願っているのでしょうか。主法、瞑想の言葉の欄を見ていただきたいと思います。ここに人間の目にはわからない神様がご覧になり、品性を見分けるポイントがしっかりと書かれてあります。ひとたびキリストの家に中心が定まると、そこに生活の中心が見出される。青年の熱意と気高い献身と情熱は、ここに真の目的を見出すのである。義務を尽くすことが楽しみとなり、犠牲を払うことが喜びとなる。キリストの栄えを表し、キリストのようになり、キリストのために働くことが人生の最高の抱負となり、最大の歓喜となるので ある。この義務を尽くすことが楽しみ、犠牲を払うことが喜びというところに特に着目してほしいのです。このような心持ちで働くときに、そのような心で生きていく人に、神は成長を与えてくださいます。成長は神による。ただ、神様だけが成長させてくださるのです。その成長、そしてその、建てていると言われる建物の出来栄え、出来具合、それは、やはり、私たちの目には、わからないことばかりなのです。13節を見てください。おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日は人とも現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。かの日、その日が、人ともに現れる。イエス・キリストの再臨を予告している聖句です。かの日にそれが明らかにされるということは、その時まではわからないという意味です。何が残り、何が消えていくのか、わからない。コリントの信徒の人々は、余計なことに関心を持ち、パウロ、アポロ、ペトロを比較し、自分の主張を展開し、そういうことで、実は、神の神殿としての自分の役割を怠っていた。それが、17節、見てください。神の神殿を壊す者がいれば、と書かれてあります。その彼らの考え方、信仰生活の送り方が、教会を壊すことになっていたというのです。誰も私たち、誰一人破壊しようなどと思うはずがありません。けれども、ここでわかるのは、不注意で知らずに教会を弱体化させること、そして、破壊に至らせることがあるかもしれないということなのです。成長を与える神の働きに対し、それを破壊する人間の不注意さ、愚かさが見えてくる場合があるのです。神の正義を追い求める私たちが、気がつけばもう何かのことで自分の意見が正しいと主張してしまうこと。簡単にそのように陥ってしまう私たちなのです。あなた方は神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。これは結構強い口調でパウロはコリントの人々に語りかけているものだと思います。あなた方は神殿であることを知らないのですか？神の神殿、それはそこに神を求めてやってきた人々に希望を、安らぎを与えるということなのです。先ほど子供たちに話をした盲導犬について少し思い起こしてみてほしいのです。目の不自由な人に寄り添う盲導犬は、そのハンディを乗り越えて自分にもできる可能性があると思わせる、そういう素晴らしい力を持っていたのです。犬にその力があるのです。教会は、神の霊が宿るこの場所は、そして私たち一人一人は、同じように私たちの家族、友人、隣人、そしてここにやってくる一人一人に希望がある。神は成長を与えてくださる。あなたにもできる。一人ぼっちではない。そういうことを伝えるように、 そのために教会は建てられているのです。誰が優れている、誰が正しい、そのような議論をする場所ではなく、そのような暇さは持っているはずがないのであります。盲導犬は動物でありながら、義務を尽くすことが楽しみで、犠牲を払うことが喜びであるということを体いっぱいに表現していました。あの姿を見たとき、私は何か自分に足りないもの、そして心が洗われていくような、そんなものを感じた次第です。神は私たち一人一人に、建物として、神殿として、畑として、ここにやってくる一人一人に、神の愛を、成長の力と知恵を、可能性を分け与えてほしい、そのように願っているのです。どうか私たちそれぞれが、その神の思いを確かに受け止め、それを実行に移せるものでありたいと思います。春、3月を迎えました。今は卒業のシーズンです。新たなステージに向かって成長していく、飛び立とうとしている若い人たちにとっても、このキリストを土台とし、そして神の御心を行う、そのような建物を神殿として、成長していくという大きな目標を分かち合える、そのような心を持ってほしいものだと思うのです。その助けをするのは私たち大人です。そして我々一同も、自分がこれまで神を憐れみと恵みによって、どのように立ててきたのか、出来上がってきているのか、それを振り返る。とても良い時期ではないかと思うのです。私はキリストをその境を表すこと、キリストのようになること、キリストのために働くことを最高の抱負とし、また最大の喜びとしているのでしょうか。土台はキリストです。私たちはどのように立てているのでしょうか。個人個人で、そしてお互い共に祈り合いながら、そんなことを語り合えたら素晴らしいと思います。有野川教会、これからの発展のために、どうかこの謙虚な思いを持って共に手を携え進んで参りたいと思います。神様の祝福が豊かにございますように。